創世記35章開いて一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。天のお父様、今日も神様の御言葉を待ち望みます。主よ、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節、
神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。
うん、これヤコブがいろんな危機から神様が彼を救ってくださったんですね。おじラーバンの攻撃からもラーバンに現れて守ってくださいました。まだエサウ、20年間のエサウの復讐心も神様がそれを解決してくださいました。それはペデルの神様の約束があったからです。ペデルというと神の家です。神の家での約束、それを神様は忠実に果たしてくださいます。期待してるんですね。あの子が来て祭壇を築き、私に礼拝を捧げるんだ。人間というものはどうして作られたかというと、結局ですよ、礼拝ですよ。主に感謝し、主を賛美し、礼拝する、そのようなものを神様が願って作られたんですね。それで塵を作り、塵で形作って、精霊を入れて、人間がそれを神様に賛美を捧げる。もう韓国の人は一人もないね。だからもう続けてやります。それで、それを期待して、彼がエサウから逃れていったその時に現れて、主が約束し、守ってくださいました。また彼も誓願を立てたんですね。このように私の道を主が守ってくださると、私がこの枕にしたものを神の家にします。第1番目は、その私を守った神様は私の神様として使えます、ね、それでこの石を神の家にします。そして10分の1を捧げます。そのようなことを言いました。だからヤコブがそのように誓約をしたので、神様も真面目に誓約したからではないけどね、この神様は約束したものを誠実に彼に全部果たして、全て守ってくださいました。しかし守られて安全になった彼がしたのはね、シェケムというところに行って住むこと、住むんではないけどね、人が多く集まっているところ、人は会いたかったんでしょうね。娘もそうだしね、娘がそこからもう大恥を受けることになります。それでヤコブの家でね、子供たちが怒って、レビが中心になって彼らを騙してる。それで彼らは割礼をさせて、3日の時彼らを殺し、だからもうヤコブはもう恐れて恐れて、わあ大変だ。それで 親子たちの関係もね、悪化させて喧嘩する、喧嘩する。それがね、34章の31節、ね、彼も最悪ですね。彼らは言った、もうこの自分の親にね、こんなに反抗するんですよ。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですかでね、もう本当にヤコブとしてはね、最悪です。だから神様からこんなに守られて、ね、こんなに愛されて、祝福されて、ね、ペネール主の御顔も出会って、こんなに愛されてた人がね、じゃあペテロを忘れて、まあ忘れてはないんでしょう、忘れてはないけど行くのをあんまり躊躇していたんです。ニセス、
それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め着物を着替えなさい。
うん、これが第一、まあヤコブがペデルにすぐ行かなかったその部分もあるんですよ。異国の神々、偶像でしょ。自分が一番愛する、ラケルがそれを持ってるんですよ、ね、テラビブ。だからそれを持ってるからすぐペデルに行くのを躊躇してたんですね。三節、
そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。
このようにね、私たちが立ってベテルに登っていこう。これが神様が願っておられるその光景ですよね。ペデルに登っていこう、最初からこのように言ったら、まあ、問題はなかったんですよね。ペデルに登っていこう、そこで神に祭壇を築こう、まあ、主が祭壇を築きなさいと、神のために祭壇を築きなさい、まあ、神のために祭壇を築く、これ何でしょう。神様が私たちが生贄を捧げると、これがなだめの香りだと言われる、もう香ばしい香り、これね、神様が私たちがね、罪を告白して、罪をね、全部家畜に動物に移してから、それをほふってまた血を流し、それを捧げる、火による捧げると、これは香ばしい香りだという、これが神のための祭壇だと。神様が香ばしいと、神様は花を持ってるね、香ばしい、私たちの行動をじっと見てるし、このそばで私たちの声を聞いてるし、今祭壇を築きなさいと語るその神様ですよ。それで、私のための香りだ、香ばしい香りだ、これはね、何でしょう。神様がどうして動物がね、殺され、そこが燃やされる、タンパク質が燃やされると、ね、それが香ばしいですか。嫌な匂いでしょう。にもかかわらずそれが香ばしいと言ってる。私のために祭壇を築きなさい。これは、私たちがね、直接死ぬこと、罪によって死ぬこと、 代わりに生贄を捧げることそれを喜んでるんです。それが香ばしいと言ってる。だから私たちが、ね、審判を受けることを願っておられません。こんなに家がねめちゃくちゃになって家庭が分乱が起こること主が喜んでおられないんですよ。それが全部守られる、ね、どこに行っても守られる、これが主が望んでおられることです。だから香ばしいという、ね、だからこんなにヤコブがね混乱に落ちること、まだ敵から攻撃されること、主の御心ではないんですよ。自分が守ること、いつ守るんですか。この香ばしい香り、生贄があることですよね。この生贄はイエス・キリストですね。これが主のための祭壇。4節、
彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した、
うん、このように、全部、彼らは手にしていたすべての異国の神々と身につけていた耳輪とかヤコブに渡した。渡したらそれを燃やしたらいいのに、またヤコブはそれを隠した、ね、木の下に隠した、まあ、未練があるんですね。それを隠した。コセス、
彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった、
うん、じゃあこれですよね。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、じゃあベテルの神様に方向を向けると神様がその方向だけ見て敵を恐怖心を与えて追いかけることがないようにされたんです。だからヤコブが20年間守られ大きな財産を手に入れたことも、これはベテルの神様です。神様の約束とこのヤコブの誓約というものがあったから、神様がこのように彼らを守りました。そのベテルの方向に行ったらこんなことがなかったんですけど、彼らはこの北方の方にね、シェケムの方に行ったんですね。だからこのようなことが起こったんです。そしてもう家の中がめちゃくちゃになるし、また敵も追いかけて殺そうと、しかしペデルの方向にガー方向を決めて、自分たちの中にあった空情を捨てる、罪を捨てる、それでペデルに行くと奇跡が起こった、ね、彼らに恐怖が与えられて、ヤコブの家族はもうあんまり、ね、軍隊とかがないんですね。にもかかわらず行かないんですよ。主がマハナイムの軍隊があるからよ、ね、私たちが神様の御言葉を守ろうとすると軍隊が守るんです。御使いたちがそれを私たちを守るんで、今回皆さん今韓国からもここにまだアメリカからも到着はしてるんですけどね、この方向、主が望んでる道、今回祈り会に行こうとする、その時いろいろなことが起こります、まあ、もちろん私たちがね、捨てること、捨てなければならないこと、それがあるんですね、うん、 それを探すことが重要。私にも何があってこんなに川がこんなに大きくなるか、ね、膨らむか、こんなこと初めてよね。うちの家内にもそんなことがあったし、まあいろいろいろ、まだトニーという理事には、泥棒が入ったと言うんですね。まあ今回ここのなんかね、この家での神様のなさろうとすることが非常に大きいからよ。神様が望んでるものがある。だから私たちがね、本当に整理するものを整理してその方向に行くと、悪魔サタンは恐れて逃げ去るのであります。6節、
ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。
じゃあ神の家に来た、これはルスだったんですね。それが神様との関係で、そのが神の家、教会になりました。7節、
ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていた時、神がそこで彼に現れたからである。
エルということは神様ですね。神様のペエル、エルエル神様は神様、神様は神様、神の家がね、神の家、神の家、エルエルが後ろにまたついてる、これは神の家の神の家だということですね。8節、
リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。
リベカの乳母デボラがそこで死ぬんですね。ベテルで死ぬんです。リベカはお母さんですね。まあヤコブはお母さんを見ることはできなかったんです。だからウバは自分のお母さん代わりです。まあ子供たちも面倒見てたし、デボラと、デボラがそこで死んだんです。ペデルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでヤコブはね、そこで自分のお母さん代わりの方を失ってまた泣くんですけどね。九節、
こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ彼を祝福された。
で、こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきて、おじラバンの家から帰ってきた。神様が再び彼に現れ彼を祝福された。じゃあ皆さん、今回神様が皆さんに再び皆さんを現れて祝福する時間となることを感謝します。まあ、こう集中する祈りが重要ですよね。続けて祈る。再び現れ、皆さんヤコブを祝福された。十節、
神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。
まあ、本格的にイスラエルと読むんですね。注意節、
神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。
우메요 후에요. 神様が再び現れて、今回はヤコブが埋めること、増えること、それを祝福するんですね。埋めよ、増えよ。皆さん、今回リバイバルが起こります。皆さん、埋めよ、増えよ。これがね、神様が望んでるんです。私たちがね、リバイバルされること、日本がリバイバルされること。まだこの一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。イエス・キリストがこのヤコブのところから出るということですね。この一つの国民、イスラエルから、また多くの民族の民が祝福されるという約束です。12節、
私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。
この土地、この子孫と土地、いつも神様の約束はこの2つ、イスラエルに対してはね、子孫が住む土地。イスラエルはね、もう神様のものですよ。もうこんなに神様が彼らを約束してイスラエルを祝福したんです。アブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよ。後の子孫にも、これとっても重要ですよ。だから今、イスラムの人たちがね、まだパレスチナの人たちが自分のものだと、2国家、2つの国家論をね、言ってる。アメリカの大統領も言ったんですけどね、東エルサレムとか、それを分割しようと。昔ダビデの町、そのようなところを彼らに与えようと、2つの国家論をした。その大統領は全部恥を受けるんですね。まあ、今回まだガザ地区をね、アメリカが自分たちが開発しようとするんですけど、アメリカのものにはならない。これは聖書の約束にはならない。そこは全部イスラエルのもの。この約束通りです。このようにガザとかをね、イスラエルのものだと宣言する者が祝福される。ガザを分割した時に、クリントン大統領だったっけ、大きなね、アメリカに台風が来て、もう絶滅するぐらいのね、一つの都市が、いつもイスラエルと関連があるんですよ。イスラエルを苦しめようと、イスラエルを分割しようとすると、この部分に当たるんですよ。イスラエルと神様が約束したんですよね。あなたと後の子孫に。これ簡単に見てはいけません。そしてヤコブ、イスラエルにはね、アブラハムの子孫一人が出るということ。いつも多くの民族の話もそこで祝福があると言うんですけど、いつもあなたの子孫によってという、あなたから生まれる子孫によって、これイスラエルによって生まれたこのイエス・キリストでしょ。だからいつもその約束を2つで、とにかく肉的なアブラハムの子孫も、子孫と彼らが住む土地、それを大切にする、その人が祝福されるし、そこで生まれるイエス・キリストによって 多くの民族が祝福されます。これは永遠の命のことですよ。罪が許され、永遠の命が与えられる。だから、まあ私たち異邦人がね、このような祝福が満たされたら、その後イスラエルは民族的に救われます。だからこのことを軽く見てはいけません。いつもイスラエルを、神様がこのような約束された、イサク、アブラム、イサク、イスラエル、イスラエル、あなたとあなたの子孫、あなたの後の子孫、あなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。この箇所、皆さん鉛筆でこう印をつけなさい。だから絶対、誰が来てそれを分割しようとする、その人の結末を見たら分かる。しかしその人を祝福し、この御言葉を守ろうとする大統領はものすごく祝福されます。私たちが祝福される方法もこれですよ。イスラエルは特別な国です。神様との約束がある国です。13節、
神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。
14、
ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。
このブドウ酒と油、神様の、このイエス・キリストですね、イエス・キリストの血潮を意味するブドウ酒と油を注ぐ。これはイエス・キリストと聖霊の油です。十五節、
ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。
16節、
彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。
じゃあラケルがこのように、こう陣痛で苦しんでるんですね。17節、
彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。
18節、
彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。
じゃあベニヤミンが生まれて12名が完成されるんですけど、ラケルはそこで死ぬんです。その、このアブラムが買ったそのところに入ることはできなかったんですね。道で死んで、それで終わります。この空城をずっと持ち続けて、このね、ベテルに行くことを妨げた、ラケルですね。いろいろ問題がラケルによって起こっていったんです。神様が彼にヨセフとベニャミンを与えて、それでじゃああなたは使命が終わった、それで道端で死ぬんです。じゃあ祈りましょうね。神様が私たちに願っておられるのが何か、神の家です。神の家に登ろう。そこでイエス・キリストの池に聖霊充満、油、葡萄酒と油注いだ。これを神様が願っておられる祭壇です。イエス・キリスト覚えることですね。それがベテルです。神の家はイエス・キリストの血潮と 聖霊の油がある。私たちの身代わりになって死んでくださったイエス様、じゃあ、まあ、これをこのように解釈してもいいかわからないけど、ペデルから離れる、離れる、まあ、もちろん父の家があるから進んでいくんですけどね、そこでラケルが死んだということね。ペデルに登る、ペデルから離れる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。